今週も始まりました浮いてるラジオ伊達彩と
林環奈でお送りしています。
今週は、これまでに引き続いて図書館パートナーズの宇田垣博一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。これまで図書館パートナーズの話伺ってきたんですが、そこをちょっとね、巣立つかもしれないということで、まあ、今後も気になりつつ、まずはこれまでを伺いたいなと思って、まずはアメリカ留学がありますよね、はい、でそのきっかけになった本があるって以前伺ったんですけども。
あ、はい、大藪春彦の、はいはい、野獣死すべしでしたね、は
い、それを読んだのがいつですか。
高校生ぐらい、高
校生だった。でそこからアメリカ留学を選んだそのきっかけは、
あ、なんかこうやっぱり男は自分一人で生きていくものなんだっていう思いがすごく。
すいません、まだ読んでないんですけど、どういう、
あ、ハードボイルってことですね。
あ、なるほど。
何もない、お金もない貧しい家で生まれた青年が自分の力だけで、うん、まあ、最終的には犯罪に手を染めるんですけど、はい、欲しいものを自分で 手に入れていくっていう物語なんですけど、はい、
その影響からどう
大学をアメリカで過ごされたんですか。
そうですね、
はい、じゃあもう
4年間、
英語の勉強で最初1年間やって、はいはいはい、4年間大学に入ってートータルで5年間ですね。
じゃあもう日本の大学には
行ってないんですよ。
行く気はない。
なんか、よく、なんか日本の大学のことよくわかんないです、ね。ゼミとかだとどういう仕組みなの。
で、洋書系のねイベントも、
あ、はいはいはい、
されたりしてれば、お手の物。
まあだいぶあれですけど。
その図書館ヘビーユーザーになった時に、はい、以前は買う派だったっていうことを聞いたんですけど、ってことは今ほとんど買わないですか。
あ、買うのは買いますよ、でももう買えないぐらいに読んでるので、経済的理由で図書館を使ってるのが大きい。
じゃあ家は本だらけですか。
いや、そうでもないです。
手放せない。
手放せない。
読んだら売るみたいな感じ。売るとか、はい、あげち
ゃうとか、はいはいはい、い
や、私ちょっと聞きたかった話がちょっと前になるんですけど、稲垣恵美子さんの
アフロ騎士、
あ、はいはいはい、
ちょっと炎上した話あったじゃないですか。彼女がその講演会かなんかに行って、この担当者が彼女の本、付箋だらけの本を持ってて、お礼言おうと思ったらそれが図書館で借りた本だったと、
うん、
でこれについて彼女が、
まあ、ただ乗りしないでみたいな感じだ
った。そうそうそう、あなたが懸命に作ったものを当然のようにただで持っていく人がいたらどう思いますか。自分にはそんなにも価値がないのかと傷つきませんか。いや、借りたっていいんです、読んでいただいたことには感謝しています、 しかしやはりっていう感じで、まあ、ちょっとこの言い方がきつかったせいで結構炎上したんですよね。で、まあ、私この問題のその担当の人が見せるっていうちょっとデリカシーの中がまず一番に問題があったと思うんですけど、でもこの話で炎上した時に、まあ、そうするとその貧しい子たちがアクセス、私的な環境にアクセスするために図書館が必要だっていう、まあ、当然の反論とかがある一方、結構著作がある人が割とそれに、まあ、ちょっと言い方はあれだけど割と賛同するっていうか、今例えばベストセラーとかが20冊30冊とか図書館に買われたりとかする問題とかあるじゃないですか。でそういうその売れるはずだったものを図書館がその機会を奪ってるんじゃないかみたいなことを実際に本を書いてる人たちが何人か言ってたりとかして、そのあたりのことはどういうふうに思われます。
ベストセラーでもう300人待ちぐらいでも予約してる人は、その人は本を買いません。
そうなんですね。
だから読者、そうそう、ね、著者の、はい、読者にはならない人たちなので。でもかといって図書館が20冊も30冊も買うの、それもおかしいんですよ、うんうん、借りたい人がいっぱいいるからじゃあ増やそうって副本っていうんですけど、はいはい、それを増やすのはおかしくて、ただ資料として図書館はそれを持ってないといけないし、はいはい、買うのは当然図書館だと、はい、で使う側からすれば、僕はその図書館は本の見本市なんだよって、はい、ここに来て読んでみて、うん、あ、これ必要だなと思ったら買いますし、はい、買っていただければいいと思いますけど、はい、
私は20冊30冊あってもいい派なんです
よ。でその代わりにさ郷土資料とか捨てられたりするっていう状況があるじゃん。それは
ちょっと悩む、ね、ちょっとというかとても悩ましいところ。
キャパがありますからね。
で、その時に、まあ、割とその資料的なものはもちろん必要だけど、娯楽的なものをね、まあ、自分で買えばいいんじゃないかみたいなことを、まあ、書いてる側の人ですよ、で言ってたりするのを聞いて、でも娯楽のもんだって結構借りて読んでるし、そうするとでも確かにそれで生活の糧を得てる人にとってみたら割と死活問題っていう部分もそれもあるなとかと思って、例えば音楽とかだと一曲カラオケで歌うとその分お金入ってきますけど、図書館で一人が借りたからってその印税が入その印税っていうかっていうわけじゃないから、だからその辺とかはどういう時に買ったりするのかなっていうのがちょっと他の人の部分が気になって、なんか私の場合はもう完全にお布施、その著者に行ってほしいって思う時には買うけど、でも家に物を増やしたくないからなるべく本を買いたくないんですよ、実を言うと。私はね、一回そのさっきみたいに売るっていうのが難しい、一回持っちゃうと、そう一回所有しちゃうとそれを手放すのがすごい難しいから、なるべくもう持ちたくないっていうのがあって、でだからどういう時にみんな本を買うのかなと思って、
私は結構売る前提で買います、うん、2種類あって、うん、本当にずっと持っておくほど好きになりそうだから買うパターンと、うん、でも一番多いのは、うん、私も図書館がメインだけど、うん、でも買う時もあって、それは待てない時です。あ、順番が来るまでが待てないとか、タイミング的に今すぐ読みたいタイプものみたいな、
あと逆に何回も参照しなきゃいけないなって思ってるものは買ったりするけど、
手元に置きたいもの、
だからそういう風に考えると確かにそのただ乗りみたいなことを言われた時に、まあ、確かにそういう側面もあるなってちょっと思わなくもないけど、でもあの図書館があるおかげでアクセスできるものってすごい増えるから、
図書館って単純に本とか雑誌を貸してるというよりは、うん、あれはあの知識の父とか情報の取り出というか、それが誰からもアクセス可能であるっていうことと、うん、かつそれが将来にわたってこの本を読んで情報にアクセスしていろんなことを知って、まあ良き社会を作っていくっていうわけでもないけど、うん、なんかその文化そのものを育ってる上で、うん、人が誰でもタダで享受できるシステムそのものを維持するっていうのはあると思ってるので、うん、単純に今タダで読めちゃうから、うん、それが売り上げに減少というよりは、うん、それを読むことでいつかは買う読者が育つって思ってるとこが私はあるかな。高木さんいかがですか。
そうさっき言ったようにその本の見本市でもあるので、うん、大量には一度に買えないので、うん、だからやっぱり1回で20冊30冊本使って調べ物とかするのはするので、うん、そういう時図書館で持ってきて、うん、でその中で必要だなと思ったやつは新たに買ったりとかっていうことですね、私が買ったりするのは。
さっきちらっと出たその副本をたくさん買うことで買えなくなる何かがあるっていうのはすごく悩ましいし、あとそれはお金の問題としてもそうだし、物理的なスペースの取り合いっていうのもあるので、そこはやっぱりその間その間がどういう利用者に対してどうやっていくかっていうのは一貫一貫すごく悩ましいところであると思うけど、一概にダメとはちょっと今のところ思ってはないかな。
この間なんか京都の方で寄贈されたなんかが丸ごと捨てられたみたいなのがありましたよね。
何もされ
て
あれもちょっと詳しくあの調べないと意見も言いづらいところがあるけど、
まあ、さっき、売るとか言ったけど、まあ、決める判断として図書館 にあるから手放すっていう、
持ってなくてもいいっていうね、なるほどね、はい、
この間もちょっと話で、
いつでも読める、借りたら、
だけど除籍されたら怖いから、やっぱり持ってよみたいな、
この本は除籍されそうかどうか。あと、人生の分岐点はいつですか。
やっぱりパートナーズ
ですね。
それまでは本当会社人間
だったので、
さっき言った PTA とかのつながりはあったんですけど、それって本当にこの町会だけのコミュニティで青年会 って言って、うん、まあ、毎年同じお祭りとかあってお酒飲んだりとか、うん、それはそれで親睦を深めたりするのはいいことなんですけど、はい、そこから先っていうのはあんまりないなって感じてて、
でもアメリカじゃなかったんだね、
うん、あ、そう
どっち来るかなってちょっと思ったけど、そうじゃなかった、結構最近だったと思って、
あ、アメリカでシステムの勉強をして、
あ、はい、
そのままシステムの仕事に就いたので、そこはあんまり境界線って自分の中にないんですよ。大学でやってたことをそのまま仕事でてて
シームレスに続いていった感じで、
まあ、そこで英語は使わない仕事、日本の会社だったんで、なったんですけど、まあ、でもシステム の、 あの仕事をやりたくてアメリカで勉強してたので、そこはもうちょっと、う
ん、
いい感じ で、 で会社で仕事をやってることとは別にもっと大事な、前々回に言った地域資産っていうことに気がついたのがこのパートナーズの活動なんですね、はい、
じゃあなおさらそんな簡単に辞めたくなさそうだけど辞めちゃうんですね
これ以外じゃないうちにあの活動ができるの で、 でぜひともこれはもう定年してから、よくあの男性、特に男性で、定年してから地域社会に出ようと思っても無理なんです
よ。難しいです。
僕は良かったなと思ったら、50歳になる前からこれに関われて、で、地域の中で活動できて、っていうのがすごく大きな、周りにも影響を与えられたっていう、家族にも影響を与えられたっていうところが大きな。
やっぱり周囲の方も何か影響を受けて行動変わったりするんですか？
周囲はそうですね、一緒に活動をやってくれる人が出てきたりとか、
奥さんも参加されるんですか？
奥さんは全然参加しない
、まあ、奥さんは奥さんで絶対コミュニティ
の自分のコミュニティありますからね、まあ、そこはお互いにちょっとあまり、はい、
じゃあこれをやめたら何をされるんですか次？
そうですね、今考えてるのはパートナーズのようなボランティア団体を他の地域に作るっていうことですね。でそこでコミュニティを作って、うん、中高年男性に、はいはい、参加してもらって、
うん、
迷わない、
そうですね、その
定年後の生活ができるように
でもそれは奥さんのためにもすごい大事なことですよね。
そうなんですよ、うん、ストレスになります、ね、ね、自分でこう外に出て活動できる人を増やせば日本もいい社会になるんじゃない
か。いや、本のタイトルになりそうだった、迷わない定年後の図書館ボランティアみたいな
新書ね、
新書で、そうそうそうそう。
ちなみに、ね、狙ってる区はあるんですか？
あ、今ちょっと話があるのは、はい、埼玉県の方なんですけど、
はい、
あっちの2つ市が2つぐらいの、お話があって、そこでやらせていただこうかなと思って。
やっぱりその会社員一筋だったところから、まあ、地域もですけど図書館業界もその出会いも大きいですよね。
大きいですよね、はい、
うん、なんか本当人の日との出会いの広がりがこの 何年かですごいんだろうなと思って。
そうですね、5年で Facebook で1700人つい最近なんですけど、はい、私のその読書会に来てくれた方と Facebook でつながって、その方が息子さんが4月から大学出て就職して不動産屋さんで働いてるんだけど、あまり仕事が好きになれなくて、学芸員、やっぱり学芸員の仕事をやりたいって言われて、誰か知り合い知りません、学芸員の知り合い、いや師匠はいっぱい知ってるけど学芸員は知らないなと思って考えて、あ、知ってる美術館の館長、
そうなんです、あ、
もともとあの、まあ、お役人で、はいはい、図書館関係でつながってて、はいはい、今美術館の館長やってる方に連絡して、はいはい、ここでいいですかって、はいはい、じゃあ、うちの学芸員と話するように、うん、あの伝えますみたいなことで、うん、こうつなげられて、
うん、今ちょっとあれですけど、うん、学芸員も師匠もちょっと割と厳しめな業界ですね。業界的にブラックっていうか、そのやってる仕事に比べてなかなか
師匠はなろうと思えばなれるんですけど、やっぱりワーキングプア的なものを発生させる。学芸員はもう仕事自体が求心がないので、それはなんかちょっと厳しめな話になったよみたいなことで、
あとなっても学芸員もやっぱり同じような割と近い条件って聞いたことあるんですけど、そんなことはないですか？
まあ、雇い主 地がどこかにもよるのかちょっと、
うん、あまり僕も詳しくないんですけど、
う
ん、
まあその問題はあるっていうのはチラチラ読むけど、
その割と高いスキルを求められるのに、
うん、割には
結局最終的に割に合わんっていう感じになっちゃうのかなっていう、うん、
日本は地位低いですよね。アメリカとかね、ライブラリアンってすごく地位がプロフェッサーと変わんないぐらいの地位を持ってますけどね。
本当その人をつなげるっていうの、まあ情報だったり、こう知恵とか知識をつなげるっていう、なんかそれ自体が司書的な働きだと思うので、なんか結構もう田崎さんが司書っぽい感じっていうか。
あまり師匠の仕事には興味
がない、うん、あそうなんですね。
そう、師匠に、プラスアルファで例えば、うん、あのコミュニケーション力とか、うん、発想力とか、はいはい、ファシリテーション力とかを身につけてもらって、うん、それを武器にしてもらって、うん、でそこのコミュニティを作れる人を作っていこうっていうの、うん、それもボランティアを要請するのもそうだし、うん、師匠さんに力をつけてもらってそういうコミュニティを作るのもそうだしっていうところで、うん、第二の人生はその辺をやらせていただこうかなと思ってますけど、
楽しみにし
てます。ぜひ何かあればご協力お願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではありがとうございました。